FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日ですね、山本さん、アメリカの株式市場は景気の先行き懸念が強まって大幅反落となっているんですが、まあ、昨晩のアメリカの経済指標、悪い経済指標が相次いでいて、マーケットではアメリカの景気後退、リスクオフ局面が続きそうだと見られているんですけれども、山本さん、どうお考えでしょうか。
そうですね、まあ、一つの指標で、まあ、ちょっと判断はできないんですけれども、まあ、最近ちょっと弱めの指標が続いているということですよね。
はい、
で、まあ、利下げ期待も高まっているんですけれども、まあ、株の方もですね、まあ、景気が弱くなる。まあ、これまでは景気は弱い、強いけれども、インフレが鈍化しているので利下げと。これは株にはポジティブという話だったんですけれども、まあ、ちょっとそれがですね、少し、違う。アメリカの景気が弱くなっているっていうところが、懸念として高まっているので、ちょっとこういった反応になっていて、今後、本当に来週にかけてまた重要な指標がまだ出てきますので、はい、それをちょっと見極めていく感じになると思いますね。
そうですね。ISM の製造業景況指数が、まあ、このところ、好不況の分かれ目50ずっと下回ってたんですけれども、今回 46.8 という数字、これ、底抜けした感じは受けられるんですが、いかがでしょうか。
そうですね。まあ、ちょっと市場層を下回ってということではあるんですけれども、もともとその、まあ、この ISM で言うと、その、まあ、50が分かれ目っていうふうに言われるんですけれども、GDP のですね、水準との対比ということで言うと、はい、50が必ずしもプラスかマイナスかの分かれ目ではないんですよね。なので、まあ、多少低くてもですね、それ自体がアメリカのマイナス成長とかっていうことを示すわけではないと。
はい、
あとはアメリカの経済はですね、まあ、製造業よりも、まあ、非製造業で決まってきているというところもありますので、
はい、
まあ、必ずしも製造業のこの水準感がですね、
はい、
アメリカ経済全体の水準感を示すわけではないんですけれども、まあ、ただ、方向感をですね、
はい、
示す可能性はありますので、ちょっと今後の、景況感の悪化リスク、悪化継続リスクっていうのはちょっと注意していく必要がありますね。
そうですね。そして債券なんですけれども、アメリカの10年金利 4% 割り込んできているという状況ですね。10年債利回り 3.97% ということで、半年ぶりの低水準となっていますね。
はい、やっぱりこれもですね、まあ、利下げ期待と、
はい、
あとはその景気悪化懸念と、まあ、両方織り込んでということなんですけれども、
はい、
まあ、そうですね、実際の水準、まあ、アメリカの景気の状況、これ第二四半期は 2.8% 成長でしたから、まあ、それと比べるとですね、ちょっとかなり先取りしているところはあるんですけれども、
はい、
やっぱり為替はやっぱりこの、今ようやくですね、ちょっと金利差との連動性も回復しつつあるというところですので、
はい、
金利差、これ水準がちょっと行き過ぎのような気がするんですけれども、
はい、
まあ、さらに下がっていく。で、それによる、そうすると、奴隷もですね、一旦安となるリスクが高まるということだと思いますね。
その為替なんですけれども、足元でドル円は先ほど7時11分に1ドル148円99銭と149円割り込む場面がありました。足元の動き、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい。まあ、そうですね。これちょっと、まあ、長い目で言うとですね、
はい、
やっぱりこの21年以降の幅上昇局面があって、で、まあ、その調整が入ったっていうところだと思うんですよね。
はい、
で、まあ、まあ、アメリカもようやく、まあ、ついに利下げに向き、まあ、向かいそうだと、はい、まあ、いうところと、あとはその、まあ、日銀がですね、まあ、まあ、ちょっと前倒しで利上げをしたっていうですね、でこれも、まあ、振り返れば3月もですね、ちょっと早めのマイナス金利解除でしたしっていうところなんですけれども、
はい、
やっぱりそういったところで勢いがついた感じではあるんですけれども、まあ、やっぱりこの 160円台に入ってですね、はい、ちょっとやっぱり行き過ぎ感があった。そういう中で、やっぱりちょっと忘れてた頃にですね、介入があったと。
はい、
で、まあ、まあ、この7月中のは5兆円以上ということだったと思うんですけれども、やっぱりと、これまで急激な動きで、望ましくないみたいなことを言っていたんですけれども、はい、急激な動きではないにもかかわらず介入したと。
そうです
ね、そういったところからもですね、水準が懸念されてたっていうところでですね、はい、やっぱりちょっと水準訂正のきっかけになったと思うんですね。で、はい。まあ、そういったところで、まあ、ちょっと今動きが大きくなってきていて、で、テクニカル的なそのサポートをどんどん下振れして、下抜けしてきていると。まあ、90日、200日と、いうふうに下振れしてきているので、やっぱりちょっと一段安のリスクがあるっていうふうに見た方がいいと思いますね。
はい。テクニカル面でも弱気のシグナルが出ているという状況なんですね。
あ、そうですね。まあ、いろんな見方ありますけれども、例えばやはり200日の平均線、これ上昇トレンドを、まあ、示してまして、なかなかこれは割れ込まなかったわけですけれども、これ151円の、まあ、60銭ぐらいだったんですけれども、まあ、これも明確に今下抜けしてきているということになりますんで、
はい。
はい、まあ、長期的にも、まあ、ちょっと、まあ、下がったらおしまいでいいかと思ってたような人もですね、長期トレンドが変わったかもしれないとなると、なかなかドルの押し目買いしにくいっていうことになってきてると思うんですね。
はい。そうすると、ドル反発にはどのような材料が必要になってくるということなんでしょうか。
これはかなりですね、まあ、ハードル高くなってきたと思いますね。
はい、
アメリカの、まあ、経済がやっぱり好調だと、もう利下げないんじゃないかみたいな経済指標が相次ぐと。あと一方で日本の方もですね、まあ、ちょっと前のめりで、追加利上げはしたけれども、やっぱり景気は悪いので、で、今後はですね、ちょっと追加利上げ無理じゃないか。っていうようなことが、まあ、はっきりしてくると。まあ、そうならないと、はい、まあ、無理だ、ちょっとドル円の下落感は一服しないと思うんですけれども、はい、この二つの条件出てくるのはかなり難しいと思いますね。
はい。そのような中で、今週は日米、そしてイギリス金融政策、結果を受けての反応ということになるわけですが、まずは、この日銀の金融政策決定会合の結果、先ほど、まあ、利上げ断行という話もありましたけれども、今後の利上げ継続姿勢も示されていたというところですね。
はい、そうですね、今回もう日本経済の指標がかなり弱いので、まあ、今利下げ無理じゃない、利上げ無理じゃないかっていう話が広がってたんですけれども、
はい、
全くその弱さに関してはですね、懸念を示すことはほとんどなく、
はい、
でむしろやっぱり先行きの見通し、景気改善、インフレ 2% 目標達成っていうですね、そういう見通しが変わってないと、
はい、
まあ、そこはブレてなくてですね、で、そういう前提であれば、利上げを継続するべきだっていうですね、で、あとはやっぱりこれまでの円安も、まあ、悪影響が出てきたっていうところだなので、
はい、
まあ、それによってですね、まあ、利上げが断行されたっていうことだと思うんですよね。はい、で、追加利上げに関しても、この、まあ、0.5 が下限、1% が下限ではないっていうかですね、まあ、まあ、そんな形、すみません、0.5 ですね。0.5% っていうのが、まあ、政策金利の上限ではないっていうですね、そのような感じの、まあ、スタンスも示されて、今の金利は低すぎるっていうこともおっしゃっていて、まあ、政策金利 1% とか、場合によって 1.5% ぐらいまで割と淡々と利上げをしていくんじゃないかっていうですね、そういう見方になってきたと思います。
はい。そしてその直後は、円安には反応しなかったという今回でしたけれども。
円安にはってことですか。ですね。
でも時間差で、まあ、対応してっていうところでしたね。
そうですね。まあ、これがですね、要は、事前に観測報道が出ちゃったので、
はい、
まあ、それに反応して、もうすでに円高になっていたと。
はい、
で、まあ、一旦材料で尽くしというか、まあ、やっぱり観測報道通りだったねということで、はい、一旦150円手前まで反発はしたんですけれども、はい、で、やっぱり、上田さん夫妻の発言を、記者会見を聞いたところは、ハトハトサプライズがなかったというところがちょっと起きてですね、
はい、
で、改めて円買い強くなったということだと思いますね。
はい、そして FOMC の結果はどうご覧になられましたでしょうか。
はい、私はちょっと経済指標もそんなに弱いものばかりではなかったのでですね、今回はっきりと9月の利下げを示すことはないんじゃないかと思ってたんですけれども、はい、これが割とはっきりと、まあ、このままいけば9月で利下げっていうような姿勢が示されたので、まあ、これはですね、もうかなり強いシグナルだというふうに受け止められたんだと思いますね。
はい、
金利はかなり低下したと。
は
はい。
そして昨日はイギリス中央銀行 0.25% の利下げを決めました。
はい。私もですね、こちらはピル、ヒューピルさんという私もあの以前お会いしたこともあるんですけれども、
そうなんですね、
はい、チーフエコノミストはですね、
はい、
ちょっと9月 は、利下げははっきりしないっていうですね、うん、そんなようなことを7月の初めにおっしゃっていたので、
はい、
これはちょっともう今回利下げはないかなと思っていたんですけれども、利下げが決まったと。一応市場ではもう利下げがコンセンサスになっていたんですけれども、利下げた、いいのをやったと。で、ただ、内容を見ると5対4で決まったと。
ギリギリでの判断ですね。
そうなんですね。で、ピルさんもですね、チーフエコノミストが、据え置きに賛成していた、主張していたってことなんですよね。で、BOE はですね、昔総裁が少数派に回ったこともあったりする中央銀行ですから、
はい、
何があってもおかしくないんですけれども、今回ちょっと久しぶりにですね、そういう、ちょっと、コアメンバーからの反対があるにもかかわらず、利下げが行われたっていうですね、そんな状況になったと。で、直前にポンドは下がったんですけれども、その後はむしろちょっと、意外とその、ハート派ではないっていうことで、ちょっと買い戻しにつながった面もありました。
はい。それではここで一旦お知らせを挟んで山本さんに引き続きお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX ではこの番組をお聞きの方限定で条件を達成された方に3000円をキャッシュバックする FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中です。キャンペーンの条件は条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して移動先の口座開設申し込みページで口座開設の取引同期にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中です。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。さて、引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、山本さん、リスナーの方からご質問をいただいておりますので、ここでご紹介してよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、山本さん、教えてください。足元の円高について、CFTC の投機筋の円売りポジションの巻き戻しが指摘されてますね。パリオリンピックによる有事のドル買いの逆流、企業決算に絡むレパトリが特段疑問視されないのはなぜでしょうか。ご意見お聞かせくださいとのことなんですが。
はい。ですね、まずちょっと確かにこれまでの、円ショート、円キャリー取引の巻き戻しっていうのが、起きてるわけなんですけれども、そうですね、例えば、有事の話ですね、これパリ五輪の前にちょっといろんな、鉄道へのですね、爆破とかがあったりとか、
はい、
いろいろあったりとか、あとはその最近ですと、中東情勢ですよね、の話があったんですけれども、これ有事のドル買いというよりは、これ有事の場合、いわゆるリスクオフの場合っていうのはですね、
はい、
これドルも買われるんですけど、るんですよね。
はい。
はい。で、ドルと円でじゃあどっちが買われるかっていうと、
はい、
リスクオフで米債に資金が集まって、アメリカの金利が下がる場合っていうのは、
はい、
これはドル円でいうとやっぱりドル安円高圧力になりますので、
はい、
どちらかというと有事の場合はドルよりも円の方が変わりやすいんですね。
なるほど。
で、今回もそのような動きが起きていますので、
はい、
ちょっと有事のドル買いという面はあんまり強くなかったかなと思います。
はい、
はい、であとですね、企業決算に絡むレパトリーも要はその利益を戻してくるとかですね、そういう話、これは毎月末で毎四半期末、毎半期末、それで毎年度末と、いうようなところで、いろいろ出てくるんですけれども、これがドル円相場なり、為替相場のですね、季節性、その時に一定方向に動くかっていうのはあんまりパターンがないんですよね。 でそういった意味ではあまりそのなんていうかこういったフローが取り沙汰されにくい状況かなというふうに思っています。
なるほど、そういうことなんですね。はい、ぜひ参考になさってください。また番組では山本さんへのご質問随時募集しております。さて山本さん、来週に向けてはどのような点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、まずこれはもうまあ、材料というよりはやっぱりこのモメンタムですよね、明日方向に下落が続きそうだというですね、まあ、その辺が最大の焦点になると思います。
はい、
これはですね、でもテクニカルな動きっていうことですよね。でもう下の方ですね下に支持点でいうと90週、はい、移動平均点が144円50銭あたり、
はい、
だとはその昨年12月の安値がこれ140円の25銭とかになりますので、まあ、ちょっとその辺が下値目処っていうことになるんですよね。
はい、
はい、で、アメリカの経済指標も一部重要指標があります。で今晩のアメリカの雇用統計、でそれから来週ですと5日のですね ISM の非製造業景況指数などがありまして、まあ、これは結果次第で上下動するんですけれども、アメリカの経済指標に関してはやっぱりこの強い場合でじゃあ9月の利下げがないかっていうとちょっとそこまではいきそうにないと、
はい、
でむしろ弱い指標で、25ベースではなくて50ベースの利下げがあるんじゃないかっていう期待につながりやすいので、そういう意味で下方向のリスクにドルが反応するリスクの方が大きいかなと、いうふうに思います。
はい、そうすると予想レンジどのあたりをご覧になってらっしゃいますか。
はい、ドル円ですね、ちょっと今の状況ですと下が146円、上はまあ戻っても152円と、こんなところで見ています。
はい、そして8月はジャクソンホールが開催されますけれども、今年はどうでしょうか。注目はどのくらいなんでしょうか。
そうですね、引き続き注目度は高いとは思うんですけれども、ただもう7月の FOMC ですでに結構パウエル議長から9月の割とはっきりとしたですね、利下げ期待が出てきましたので、まあ、そういった意味ではですね、ちょっとジャクソンホール会合への、注目度っていうのは若干低下したかなっていう感じはいたします。
はい、
でむしろどちらかというとやっぱこのハリスさんが副大統領候補誰を選ぶかっていうですね、その辺の方が注目かなっていうふうに思ってます。
そこですね。それでは最後に注目の通貨ペアについてお聞かせください。
はい、もうクロス円全般もう総くれずれという感じで、まあ、どれもちょっとですね、ダウンサイドリスク注目していただきたいんですが、
はい、
中ではちょっと5ドル円を注意したいと思います。
はい、
で5ドルはですねやっぱりこのリスクオンリスクオフの時、特にリスクオフの時に、まあ、ドル円よりも下落方向で反応しやすいっていうところもありますし、あとはその来週の6日 RBA の理事会が予定されています。
はい、
で今回はそうですね、まあ、これまでちょっと利上げ期待が高まってたんですけれども、直近の、オーストラリアの第二三期の CPI、特に借り込み平均っていうですね、コアの CPI が市場総比下振れしましたので、まあ、今回は利上げはないかなっていう感じにはなりました。ただ実際にもう利上げなし据え置きっていう決定の場合に下押し圧力がかかる可能性がありますので、そうすると下値目処90週移動平均線95円79銭ということになりますので注意していただきたいと思います。
はい、かなり近い水準ということですね今。
そうですね、はい、
はい、承知しました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。途中一部音声が乱れました、失礼いたしました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、 日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。